アラフィフ社長の胸の内。はい、人生の酸いも甘いも知り尽くしたアラフィフ社長に、そのお仕事の歴史、絶頂期とどん底、そしてそのどん底をどう乗り越えてこられたのか、将来の夢と希望を存分に語っていただくアラフィフ社長の胸の内。司会進行を務めますのは国立市の庄司会計税理士の庄司でございます。本日のお客様は東京都八王子市で不動産業を営んでいらっしゃいます株式会社セイコーハウジング代表取締役栗崎達夫さんです。栗崎さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ようこそいらっしゃいました。
こんなございませんお招きいただきましてありがとうございます
待ってましたよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
もう早速なんですけど、簡単に自己紹介をお願いしたいと思うんですけど。
はい、はい、栗崎達夫と申します。
はい。
八王子市出身、八王子市在住の47歳。で、家族構成は妻と、娘が一人です。2011年に、株式会社セイコーハウジングの代表取締役に就任しまして、2020年9月に、就労継続支援 A 型事業所の風の谷の代表に就任いたしました。
お
趣味はキックボクシング。
はい。
を習っております。
キックボクシング。キックボクシング。どんなきっかけでキックボクシングなんか始められたんですか？
そうですね。まあ、知り合いからちょっと誘われ、お酒を飲んでる席で誘われまして、はい、まあ、大体お酒飲んでる席で約束を、何か俺で約束をするということが少なくないものですから、その流れで始めさせていただきました。
へえ、なんか噂によると、はい、噂によるとというかですね、会社の方にお邪魔させていただいたときに、すごいチャンピオンベルトが置いてあって、見つけたんですけど、あれはチャンピオンなんですか？
そうですね。一応、その後負けてしまって、元チャンピオンなんですけれども。
タイトル防衛みたいなのがあるんですか、やっぱり。
そうなんですね。一度も防衛できずに、元となってしまいました。
そうなんですか。最初の防衛戦で。
そうなんです。
あらららららら。人生山あり谷ありですね、やっぱり。
そうですね、もう早速、何から。
はい、なるほど。なんか今回のテーマにぴったりって感じなんですけど。
そうですね。
そうですか。なんか、お聞きしたところによるとですね、小学校、中学校ぐらいまでこう、振動というかですね、
はい、
神様のわらしとか言って振動と読むじゃないですか。
はい。
すごいお出来になられたってことを聞いたんですけど。
そうですね、まあ。実証振動のようなところはあるんですけれども
。実証ですか？はいはいはい。
まあ、幼稚園ぐらいから、たまたま母が、勉強の、教えていたりとか、先生を教えたものですから。
お母さんって、そうなんですか？物を教える、お仕事だったんですか？
そうなんですね。それで、幼稚園から一生懸命勉強はしていたので、まあ、その本当に遠い昔の話ですが、そんな時代もあったかなと思います。
そう、結構片鱗があるかなと思うんだけど。で、大学附属かなんかに入られて、
で、そうですね、はい。
貴重な人生を歩まれたという。
は
い、
そうですね、はい。
ところが。
ところが。そうですね。ところが、まあ、最初の挫折というのがその15歳なんですけれども。
15歳です、
まあ。はい。その高校の、大学の附属の高校に入って、はい、まあ、9割は大学に進学、エスカレーター式で進学する学校だったんですけれども。
9割ですか。
はい。はい、なぜか、そこからちょっとドロップアウトしてしまったと。
なかなか、あれですね、すごい確率引き当ててる感じですね、やっぱね。
そうですね、そういう意味ではそうですね。引き当てた感じですね。
ほうほうほう。あれ、大学の付属で、内部進学できない場合っていうのは、どうするんですか、はい、そのまま就職するんですか？
そうです。もう、そこの大学に行けない時点で、もう大学受験をすることすらもできない状態で。
内部進学できないと一般受験もできないんですか？
まあ、能力的にということです、
ね。はいはいはいはい。
はい、ただまあ、就職で、まだ仕事もしたくないというわがままな18歳だったもんですから、両親にお願いをしまして、
はいはいはい、
専門学校に行かせていただきました。
振動が、あれですか、もう15歳ぐらいまでは、もうご両親も鼻高々でおられて、あれですか、その後泣いちゃったんじゃないですか、これ。
そうですね、まあ、立腹してましたね。
立腹いい表現ですね。ほんで専門学校というのは何の専門学校に行かれたんですか？
専門学校は、旅行会社に 勤めるための学校だったんですけれども。
我々の世代って結構旅行会社って花形でしたよね、結構ね。
そうですね。なんかそういうイメージですよね。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、なんでしたっけ、旅行取扱主任者みたいなのを取るための学校なんですかね、はい、そういうの。
そうです。はい。
取られたんですか、その資格
は。は、国内の旅行業務と海外の旅行業務って2つあるんですけれども、はい、国内は一応取得はしたんですが、やはりこう、高校の、引き続きですね、高校から引き続き全く勉強はしていなかったので、その海外の方は取得はできませんでした。
あ、難しいんですか、海外の方が。
確かに難しいのと、まあ、私が全く努力をしていなかったというところと両方だと思います。
その努力がなんかキーワードみたいになってきますね、なんかね。
あ、そうです。そうかもしれないですね。
なるほど。ほんで、はい、海外、その、専門学校出られて、はい、で、旅行会社に就職されたと。そんな感じなんですね。は
い、そうですね。で、そこでまた、はい、まあ、事件と言いますか。まあ、いっぱい本当にこう、挫折があるんですけれども、まあ、大きく分けると、まあ、その第2弾という形でですね。
はいはいはい。
まあ、結構就職氷河期って言われる世代なんですけれども、
うんうん、
まあ、そういう勉強もしてない成績も悪いっていうところで、なかなかいいところに就職ができなくて、で、まあ、内定いただいた会社が、まあ、いいところではないとは全く言わないんですけれども、まあ、ある会社に内定をいただいて。
会社ですか？
そうですね。
はい。
で、まあ、4月から入社の予定だったんですが、
はい、
1月ぐらいから、確かアルバイトのような形で、
うんうんうん、
お仕事させていただいていて、ただまあ、まだ学生気分が抜けきれなかったんですかね。まだ仕事もしたくないし、で、5年間ずっとこう、まあ、挫折を味わって、まあ、自分の中で挫折を味わってきた感じなので、自分に自信も全くないし、
はい、
というような精神状態で、まあ、結局は無断欠勤を2回してしまってですね。
アルバイトの時ですか？
はい。
一定先で、これから出発しないかんっていう時に、2回無断欠勤。
そうなんですね。で、まあ、内定取り消しと。ということで。まあ、ちょっともう。
内定取り消しちゃって。
そうですね。まあ、でも、肩書きが何もない無職の状態になってしまったと。
いや、これ、すごいですね。ほんで、でも食わないかんから、とりあえずあれなんですか、就職はしたんですか、
はい、そうです。一応、就職はしないとということで、友人が勤めていた不動産会社に。
ああ、ここで不動産屋さんになるんですか。
あ、そうなんですね。で、まあ、当時、まあ、そこの会社がいい悪いとかではなくて、まあ、誰でも入れて、で、まあ、入れ替わりがかなり激しい会社だったので、ま
あ、
難しい方は、すぐにもう数ヶ月で退職してしまうっていうような。
なるほど。ノルマがきついとか、そういうことなんですか？
あ、そうですね。
不動産屋さんノルマ、まあ、そういうきつい会社に入られて、
はい。
ほんで、どのくらい続かれたんですか？
そうです。それが、約3年弱ですね。
うんうん、
はい。
3年ね。
はい、
もしかして3年後にまた挫折が来ちゃうとか、そんな感じ？
3年、あそこまでまだ大丈夫だったんですけど。
あ、そこは大丈夫だったんですか。はい、はい。
まあ、その初めに就職した時に、まあ、その15歳から20歳までが暗黒の5年間というふうに自分で呼んでるんですけれども、その後すごくいい出会いがありまして、
はいはいはいはい、
入社して、まあ、自信もないし、不動産のこともわからないし、
うん、
もう何千万の営業なんていうのは本当にできるのかっていう感じだったんですけれども、
うんうんうん、
毎朝、まあ、朝礼で、
はい、
上司の方がいろいろこう話をしてくださるんですけどね。ある日、今までの自分が嫌いな人は残ってください。あ、違いました。今までの自分が好きな人は去ってください。
好きな人は去れ。
はい、今までの自分を変えたい人。
変えたい人
は残ってください。
おお、自分を変革したい。自己変革したい人は残れと、
うん。そうなんですね。で、当時、本当にもう、まあ自分で言うのもあるんですけど、心が真っ白で綺麗だったもんですから、ずっと入ってきまして、で、おそらく他の同僚とか先輩なんかは、その言葉っていうのは今、覚えてる人いないと思うんですけれども、
うんうん、
もしかしたら、ね、おっしゃった、ご本人も覚えていないかもしれないんですけれども、
うん
まあ、私はもう27年経っていても、それが覚えてまして、で、
そ
そ
れ
こ
で
からこうぐっとこう、
グッ
もう
と。
本当に180度人間変わったぐらいの、
努力して変革していくっていうことに、こう、喜びを見つけるっていうか、そんな感じなんですか？
そうなんですね。で、それができて、まあ、当時35人ぐらい営業の方がいて、私が一番最年少だったんですけれども、まあ、2年目ではもうダントツトップに
す
なることができて
ご
と
い。
いう。
ああ、もともと多分優秀な素地があって、そこにこう、なんていうか、こう、気持ちのね、意識があって、ここでまた原点に戻ったっていう感じなんですかね、じゃあね。
どうなんですかね。でも、とにかくその、もう、今のそれから27年間の自分を作っていただいたのはその一言なのかなっていうふうには思ってい
あ、
ます。
そうですか。今の会社は、じゃあ、ご自身で創業されたんですか？
あ、実は、自分にして創業ではなくてですね、前社長っていうのがいらっしゃいまして、その方から会社を譲り受けて、
なるほど。事業承継されたってことなんですね。
そうな
あ、
んですね。
そうですか。今も事業承継結構ね、世の中盛んだけど、まあその走りみたいな感じですかね。
あ、そうですね。もう今はその先生の専門の事業承継の。
ちょっと宣伝入れたんですけど、今ね。なるほど、なるほど。そうか。まあちょっと話がらっと変わるんですけど、今会社始められたのが、34歳の時とか、今創業何年目ぐらいになるんですかね。創業
今
というか。
13年目ですね。
13年ですか。なるほど。13年やられてきた中で、ここからがまあ本題といえば本題なんですけど、一番まず絶頂期っていうんですかね、こう13年のその自営、あの会社の社長生活の中で一番良かったことって何です
そうですね。
か？
もうね、絶頂期は正直ございませんという感じなんですけれども。まあ、とは言うとね、ちょっと話が終わってしまうので、まあ、その中で探すとすると、まあ、企業2年目でですね、自社ビルを購入することができまして、
全然絶頂期なくないじゃないですか。
い
それで購
や
入っすよ。それはすごくないですか？なんか。
ー。まあ、それで大きなビルではないんですけれども、運よく購入できて、
今のあれですか？会社がある場所っていうか、あのビルそのものをお買いになられたってことなんですか？
あ、そうですね。
わ、すごい。市役所のすぐ近くじゃないですか。
そうですね。もう35歳でこんなビル買って、なんて
35。
こう、もう自分で我ながらすごいなぁなんて少し思ったりはしまし
じゃ
た
あ、
けれども。
あれですね。もうこのまんまもう本当にこう、なんつうの、こう、宇宙まで突き抜けていくような感じのあれですね。
そうですね。
仕
もうそういうふう
方
に
がない
思っ
です。
て。
まあ、大体これ前振りなんですよね、大体ね。
そうですね。
絶頂があれば多分どん底があると思って、やっぱこうね、長いやっぱそのお仕事人生の中でね、もう50前後になってくると、やっぱこう、いい時もあれば悪い時もあるってこと。で、一番聞きたいのは悪い時なんだけど。
そうですね。
じゃあ、どん底のどんな感じだったんですね。
そうですね。本当にこう、いい時悪い時ってよく半々とかね、いう話を聞いたりもしま
交互に
す
来
けれ
るっ
ど
て言
も。
いますよね。
私の場合は、いい時1、悪い時9ぐらいの感じでですね。まあ、これただ、誰のせいでもなく、自分の自業自得と思っているんですけれども。で、どん底というのが、4年前にですね。
4年前。あ、で、結構最近ですね。
そうですね。もう先ほど申し上げた、いい時1、悪い時9というのが、もうずっと長年続いておりまして。で、まあ、不動産業ってこう、波が激しい部分がありますので、で、そういう中で、なんとかこう、波を乗り越え、何度か乗り越えてきてっていうのもあったんですが、4年前に最後、もうこれは乗り越えられないかなっていうような1年間がありまして、
それあれなんですか、差し支えなかった、そのなんか原因っていうのはなんかこう一言で言うと、こんなことだったんです
そうですね。原因は、今、不動産を、
か。
うちなんかはこう、購入させていただいて、何か加工して、例えばリフォームをしたりとか、土地の造成工事をしたりして、それでまた転売するっていうお仕事がメインなんですけれども、
不動産屋さんも、例えばそのね、仲介入ったりとか、なんかいろんなお仕事あると思うけど、栗崎さんのお仕事というのは、不動産を購入して加工して売却する、いわゆるその仕入れ売却をやられてるってことなんですね。
そうなんですね。で、そうすると、その結局資金がですね、もともと潤沢にあれば、もうこう、いい流れできるんですけれども、もう本当にそういった形じゃなかったので、常にこう、まあ当然融資を受けて、物件を購入したりするんですけれども、まあその返済に追われてっていうようなのがずっと続いていて、
我々的にこう発想すると、例えばその仕入れたほら土地が在庫になっちゃって売れないこと、バブルの頃からずっとあるじゃないですか。
はい。
まさにそれですかね。
あ、もうそう、おっしゃる通りですね。
そうですか。
そうなんですね。でも、一番多い時で23個物件ぐらいなってしまいまして。
23個在庫抱えて売れない。ほとんど借金ですか？
ほとんど借金ですね。
寝れないですね。
そうですね。まあ、ありがたいことに寝つきだけはいいんですけれども。どんな悩んでも、すぐ寝れちゃうっていうのは、うん。
寝れちゃうけど、目が覚めると現実が待ち受けてるわけですね。
おっしゃる通りですね。なので当時、もう1年間ぐらい本当に苦しい時は、もう、まあ、その、購入する物件も結構自分でピンポンピンポン、こう飛び込み営業をしたりして、回ったりするんですけども。で、まあ、結構遠くまで車で運転して行ったりするんですけど、うん、その時なかなか、でもずっと苦しい中でやってるので、うん、でもなんとかしなきゃいけないっていうことで、うん、もう車の中でもう、泣き叫びながらですね、もう俺ならできるとか、絶対やるぞとかですね、もうボロボロ泣きながら、もう営業していたっていう時が一番どん底でしたでしょうかね。
運転してるときに、俺ならできるとかって言って、うん、そうですね。
もう、多分隣の人から見たら何を騒いでるんだろうっていう感じだと思うんですけれども。
うわぁ、大変だなぁ。
そうですね。それが一番辛かったですね、47年の中では。
でも4年前ってそんな遠い昔じゃないですよね、結構、ね。
あ、そうですね。
で、あれなんですか？その時、はい、その23棟でしたっけ？それ全部売り切ったんですか？
あ、そうですね。その後ですね。まあ、実は一回、もう倒産しようって決断をしまして。
それはもう、これ以上はもう無理だと。
そうですね。はい。
諦めたんですか？会社の経営
を。もう、うん、そうですね。諦めざるを得なかったというか。
資金が詰まっちゃって、
もうどうにもなる。そうなんですね。で、まあ、一番お世話になっている、まあ、一番尊敬している友人が、近所に会社があるもんですから、
はい、
まずは一番に報告しなくてはいけないということで、報告行きまして、
僕っていうのは、もう、俺辞めちゃうと、もう会社もうどうにもならんから、もう潰す、はい、倒産するしかないと。
はい、はい、そうなんですね。ただ友人が、って考えて、うん、ダメだって言ったんですね。
え、ダメみたいな。
え、どういうことって思ったんですけども。
はい、はい。
で、まあ、その友人と一緒に手掛けていた仕事がありまして、まあ、その1年ぐらい前から手書き始めてたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、それがその倒産騒動の数ヶ月後に、ようやく取引が成立しまして、
うんあら
うん、それがその、まあ、人生一番のどん底から人生一番の大ホームラン の、あの取引が成立しまして、
すごい大きい取引がまとまったんですか？
そうなんですね。
その倒産を決意したって言ったその直後に、
はい。
大きい仕事はまとまって、
はい。
逆転ホームラン。
本当にもう9回裏、もう、西満塁、2みたいなところからですね。
いやー、でも、あれですよね。なんだろう、はい。それも、まあ、でもラッキーパンチってことじゃないですよね。今までのその積み重ねがあったから、そこについてるんですよね、
は
い、きっとね。
まあ、そうですね。まあ、自分なりにはちょっと、うん、手前味噌で恐縮ですけども、20歳の頃からずーっとピンポンピンポンですとか、はい、もしもしとかの、まあ、もしもしって詐欺じゃないですけども、営業してきて、もう一回前に何件ぐらいアタックしただろうってこう計算しましたら、
うんうんうん、
おそらく少なく見積もっても20万件以上は。
20万件ですか。
はい、アタックしてきて、
ええ、
今その中での、まあ、そまあ、数を打ったからこそそこに当たったっていう、ホームランを打てたっていうところもありますし、
うんうんうん、
まあ、いろんな、ね、球種を、まあ、野球で言うと球種を経験してきたから、その球を打つことができたとかですね。
うんうん、
まあ、そういうところは、まあ、少し自負できるところではあるのかなとは思っています。
まあ、そういう積み重ねが来られて、本当に最後最後もうどん底をどうしようもないと思った時に、
はい。
いろんな人に助けられて、なんとか今があるということなんです。はい
まあ、そうですね。
苦労しましたね。
いやもう全部自業自得なんですけど。
でもよかったです。で、福祉の仕事を始められたというのは、はい、なんかのきっかけはあるんですか？
はい、あそうですね。まあ、はい、今の倒産騒動というのが大きく影響してまして、はいはいはい、やはり、まあ、その後も不動産業の波があるだろうから、 まあ、何か柱をもう一本作りたいなっていう思いがありまして、その中で、まあ、もともと社会貢献事業を何かしたいなっていう思いはずっとあったんですけれども、まあ、そういう余裕もなかったっていう部分があって、それが、まあ、そういう柱もう一本作りたいっていう思いと、まあ、その大ホームランのおかげで、少しそっちにも、チャレンジする余力というのができたものですから、それで、まあ、その中で何をしようかっていう中で、まあ、調べていたところ、こう、障害者って言われている方が、日本で960万人以上いらっしゃるということを知りまして、で、あ、ただそういう方々のお役に立てるようなお仕事があるなら、やってみたいなということでチャレンジをしたのが3年前ですね。
3年前ですか。
はい。
どん底からこう復活して、
はい。
だからそこから人のためにこう働くっていうことまで行くっていうのは、やっぱ大変ですよね。だからね、そこの心理。
そうですね。で
そう
も
です。
本当に、はい、ありがたいことになんかこう、今、障害をお持ちの方が50名ぐらい、まあ、集まっていただいて、いろんなお仕事をしていただいてるんですけども。
50人ぐらい来られて、お仕
そう
事。
ですね。はい。
そうですか。もう最後になるんですけど、この先ですよね。お仕事の未来、この先の夢とか希望とかですね。そんなのありましたら、ちょっと一言教えていただければなと思うんですけど。
はい。あ、はい、ありがとうございます。まず、まあ、不動産業の方は、もう、まあ、そうなんですけれども、やはりこう、まあ、社会や地域の皆さんや、まあ、金融機関さんですとか、そういった方々の、こう、に信頼をしていただけるような、こう、まあ、きちんとした会社にしていきたいな、という思いと、あとは、先ほど、まあ、利用者さんっていう、まあ、方が50名前後っていう話をさせていただいたんですけれども、もう困ってらっしゃる方ってもう他にもたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方々をもう300名、500名とか、の方のお役に立てるような、まあそういう大きな組織にしていきたいなという、まあ二つの思いですかね。
これからもっともっとあれですね、お役に立つために規模をというか、こう、拡大していきたいという、そういうお気持ちがあるということなんですね。
はい、そうです。
素晴らしいですね。ま
とん
だ
で
ま
ござい
だ、
ません。
人生、あともう20年、30年、もう現役バリバリで、もう絶好調でやられるということですね、なんかね。
いや、おそらくきっと谷がいくつもあるのかなと
ま
は、
た谷が
覚
来
悟
る
し
の
てます
か。
けれども、はい。
それ考えるとやだな。
そうですね。でも自分で選んだ道なので申し訳ございません。
わかりました。ありがとうございま
はい。
した。本当
は
に
い。
面白いお話、ありがとうございました。本当
とん
に。
でもございません。ありがとうござい
こ
ま
れ
す。
からのご活躍を心から期待してますんで、
あ、はい。ありがとうございます。
本日はありがとうございました。アラフィフ社長の胸の内ではですね、ご出演していただけるアラフィフの社長さんたちを絶賛募集しております。我こそはという社長さんはですね、ポッドキャストの番組ページの中に LINE、公式 LINE のですね、アドレスがありますので、そこから LINE 登録をしていただいて、直接私にご連絡いただければと思います。それでは次回をお楽しみに。栗崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら、ありがとうございました。
さよなら。